石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリスト西川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
はい、松代さん、
はい、
先日韓国のサムスン電子がギャラクシーノート7の発火問題についてね、うん、会見を行いまして、うん、原因がバッテリーの欠陥であったというところが発表になりました。はい
は
い
は
い、
そうですね。
まあね、バッテリー以外なんか原因があるのかっていうところがまあツッコミどころであったりしますけども
それで問題です、
うん、まあね、あのサムスンによれば自社でも調べたし、第三者機関にお願いして、まあ、調査してもらったところ、まあ、結局同じ問題だったと。で、ね、ノート7に関しては2社バッテリーを供給しているところはあったんですけども、それぞれ問題があったと。片一方は設計的にちょっと問題があり、まあ、片一方はまあ製造的に問題があったと。
違う問題がそれぞれバッテリーには発生してたと。
ねえ、まあ、だからサムスンとしても、まあ、相当ね設計に無理があったのかもしれないですし、まあ、なんせねこうスケジュールを急ぐがあまりに検査がおろそかになっていたというところもありえるのかなと思いますね。
なんかギャラクシーノート7以外のことでも、サムスンはいろいろとも、ね、ニュースになってるから大変ですね今。
最近ねいろいろとニュースになっていて、広報的にもねどれがこう世の中をこう、ね、注目を浴びるのかっていうのをね戦々恐々としながら広報活動してるっていう感じですね。ただね、あのサムスン実際今回調査する上でなんか20万台のギャラクシーノートを作り直して、
はい、新たに
、はい、でそれで全部試験を行ったりとかしたんですって。まあ、とにかくねそんなにこう頻繁に出るもんじゃないんですよね、原因としてはね。なのでもう大量に作っていろんなチェックをした上で、まあ、これが原因だったというふうに分かったという感じなので、まあ相当大変だったりもするでしょうし、まあなんせねこれだけ大きな問題になってしまったのでね、信頼回復を頑張んなきゃいけないというところはあるのかなという気がしますね。で、まあ、新機種の Galaxy S8 に関してはもうねなぜか型番が出てますけどもS8 に関しては、まあ、2月下旬のモバイルワールドコングレスで発表しない方針だという話をしておりました。まあね去年もそうですけども、2月では発表もなくて3月に発表していることを考えると、もしかしてね、まあ、今年もまあ3月ぐらいに発表なのかなという感じでございます。なのでね、その MWC でおそらく中国のメーカーとかあの辺がギャラクシーのね後継機種が出ないということで盛大に発表会をやって、
確かに
業界トップシェア取ったろみたいなね感じになるのかなというところが、ちょっと期待もありつつもね、いろいろとこう地殻変動が起きてくるのかなというところが楽しみだったりしますね。
はい、さて石川さん、今週の特集ですが、
はい、1月11日に行われた au 発表会でラインナップされましたキュアステーションの開発担当の方をお呼びしております。発表会で紹介された製品の中でも変わった製品だったので、まあ、今回は現場の方を直接お呼びしてお話を聞きたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
思い出といつも一緒に、 KDDI の新製品キュアステーションとは。 KDDI 株式会社は1月11日に開催した au 発表会2017スプリングで新製品キュアステーションを2月下旬に発売すると発表しました。au のホームページ上ではフォトストレージに分類されていますが、この製品はどういった機能を持っているのか、本日は開発担当の KDDI 株式会社ホーム IoT サービス企画部菅原博明さんにお越しいただき、 詳しくお話を伺っていきたいと思います。菅原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ホーム IoT サービス企画部ということで、はいね、ちょっと IoT に関していろいろ突っ込んでいきたいなと思うんですけどもこれホーム IoT サービス企画部っていつぐらいにできた部署なんですか？
ですね、昨年の4月にできた部署になります。は
い、どういったことをされている部になるんですかね？
そうですね、プロダクトを企画している部隊とサービスを企画している部隊それぞれいまして、はい、まあ、最終的にはサービスとプロダクトをセットで企画して世の中に送り出していくというような部署になります。
じゃあ従来のスマートフォンとかいったものを企画しているところとはまだちょっと違うという感じになるんですかね？
そうですね、スマートフォンを企画しているのはプロダクト企画本部という部署がありまして、はい、そこがメインに担当しています。でサービス企画本部というところはもともと E メールであったり、はい、そういうサービス系のことを企画していたんですけども、今回一部端末系の部隊も移ってきてーホーム IoT サービス企画部というところで、まあ、両方やっているという形ですね。
まあ、今後ね IoT って言われている中、まあ、単に端末だけではなくサービスもセットでやっぱ作っていかないといかないというところでそういった組織ができたという感じなんですかね？
はい、そうだと思ってます。
は
い、
元々はどういった部署にいたんですか？
はい、私もともとは法人系のタブレットを最初は企画をやっておりまして、はい、その後コンシューマー系のタブレットを数機種、担当させていただいて、で昨年の4月から、まあホーム IoT サービス企画部で今の端末を担当しているということになります。
なるほど、はい。でまあ、今回 4GLT 搭載のフォトストレージというところで発表になりましたけども、まあ、残念ながら私飛行機に乗り遅れるという手痛いミスを犯してしまい発表会いけなかったんですけども、発表会で実際この商品どんな反応でしたか、そのメディアからは？
そうですね、記者の方々にはすごく好評いただいてだと思っています。はい、ただこの商品、まあ、我々届けたいのは一般のお客様に、まあ、普段このような商品を使ってない方々に使っていただきたいという思いで企画開発しておりますので、いかにそこに届けていけるかっていうのが今後課題だと思ってまして、まあ、今も本当開発の終盤に差し掛かってるんですけれども、実際にお客様の UX を高めるために社内でトライアルをしたりというところで、まあ、使い勝手の部分を磨いているという状況になります。
は
い、
発表会であれですよね、田中社長のプレゼンの時はそんなにこうフューチャーされてなかったというか、なんかさらっとな感じというかですよね、あんま説明されてなかったですね。
いや、そうですか、まあ、はい、スライド、まあ、3枚ぐらいで料金プランと端末のところを含めて発表という形にはなってたと思います。はい、
でまあ囲みとかではあの商品面白そうだなみたいなことは言っていたのがちょっと印象的だったかなという感じですね。じゃあこの商品について松代さん、ちょっとご紹介お願いします。
はい、このキュアステーションの特徴は3つです。まずは1テラバイトの大容量で写真や動画をたっぷりと保存できること、そしてスマホをつなぐだけでデータのバックアップや充電ができること、さらに LTE 搭載で外出先から保存や再生が可能ということです。
はい、というわけで、まあね、キュアステーションありますけども、そもそもこの端末といいますかデバイス、どういった背景といいますかから企画されたものなんでしょうかね？
はい、スマホタブレットがある程度も普及してきてますので、そのスマホタブレットの利用シーンをさらに広げるにはどういう商品があったらいいだろうかっていうのが、まあ、入り口になりますと。で、まあ、いろんな調査データ等々を見てますと、今の若年層特に女性ですね、写真を端末の中に2500枚とかお持ちになっているというデータもありまして、まあ、さらにはまあスマホが普及してある程度年数が経ってますので2代目3代目をお使いの方もいらっしゃるんですね。はい、でそのような方々が、まあ、昔のスマホとかに眠っている写真みたいなのが家に眠ったまま、家に置いたままで、全然見る機会がないというような方々向けに、まあ、今回のキュアステーション写真を全部集めて手元のスマホで全部見るみたいな利用シーンを実現したいなと思っていますと。でもう一つはスマホに限らずデジカメであったりいろんなところに過去のデータが散らばってる、そういうところを集めてスマホで楽しむということも考えています。
まあ、大きさ的にはまあ弁当箱ぐらいの大きさなんですかね。それぐらいのものにまあケーブル挿して、でそのスマートフォンに入っているデータを全部コピーしていくという感じになる機械ですよね。はい、実際これってやはりニーズがあると踏んで作ったという感じですよね。
そうですね、この商品はちょっとクラウドに近い商品になると思うんですけれども、はい、うん、まあ、弊社側で調査した時にですね、実際にクラウドを使ってる方は 30% で、クラウド知ってるけど利用していないっていう方が 47% で、そもそもクラウドって何ですかっていう方が 23% と、ある程度よくわからないとか知らないというお客様がいらっしゃいましたと。でそういうお客様に対して、自分で目の前にある自分だけのストレージっていうところを、まあ、訴求していきたいなと、そういうところにニーズがあるんじゃないかというふうに考えてます。
ね、うちらからするともう Google フォトがあるからいいじゃん、ね、iCloud とかあったりするので、まあ、そこと契約さえしてれば、まあ、写真はバンバン上がっていくし、まあ、勝手に保存されるしで、ね、PC からも見られるしっていうところでね、まあ、自分としては過去のデータ全てもう、ね、Google フォトに上げてたりするんですけど、ただ、ね、本当にこうスマートフォンとりあえず持ってるとかっていう人からすると、まあ、クラウドをね、先ほどもご指摘あったようにそもそも何なのよって感じだったりしますし、あとね、とりあえず iPhone デビューして一番最初に16ギガのとかね、ちっちゃいやつを買って、はいはい、でもう写真がいっぱいになっているにもかかわらず、うん、まあ、使い続けてるので、なんか余計な写真を消してったりとかっていうようなことをしてる人も多かったりするので、うん、まあ、そういった人からすると、まあ、1テラバイトの、まあね、容量でバックアップできるという感じなのは結構面白いのかなという感じがしますけども、松代さんはその写真の管理ってスマートフォンの写真どうしてますか？うん、
今まさにそれすごい考えていて、確かにクラウドサービスって便利なんだろうなと思うんですけど、菅原さんの話にあった通り、私は知ってるけど使ってないの中に入る人間なんですよ。なんか 100% 信用しきれてない部分もあったりもし、それであるならば逆にそれこそ自分だけのものっていうのがあった方が安心感は違うのかなというふうには思いますけど。
じゃあ今パソコンとかにコピーしてるとか、
そんな感じですか？大体パソコンに、でもやっぱパソコンも容量ありますから、ゆくゆくまた直面する問題だなというのはありますね。
そうですよね、はいはい、で実際その、まあ、キュアステーションどんな感じで使っていくものなんですかね？
ご購入いただいて、はい、自宅に持って帰っていただいて、まあ、まずはコンセントにつないでいただきますと、はい、キュアステーションで、まあ、Google Play であり App Store から au ギャラリーというアプリケーションを落としていただいて、はい、まあ、アプリの指示に従ってペアリングをかけると、はい、そうするともうキュアステーションとスマートフォンがつながった状態になりますので、まあ、そこでスマートフォンのデータをバックアップするなり、まあ、先ほど申し上げたみたいに SD カードとかで他のデータを集めてくるみたいなことで、まあ、スマートフォンで見れる写真がどんどん増えるという使い方になります。
そのキュアステーションにはUSB の端子があって、そことケーブルでつなぐっていう感じですよね？
そうですね、USB の端子もありますし、あとは SD カードスロットもついてますので、はい、
多分リスナーとかからすると、まあ、そんなの別に普通のハードディスクでいいじゃんとか、うん、まあね、よく言われている NAS ってね、うん、まあ、ネットワークにつなげてね、ハードディスクつなげばいいじゃんという感じもするんですけども、やはりここというのはあくまで初心者を狙った商品という感じになるんですよね？
はい、まあ、今回の使っていただきたいお客様というのはどちらかというとクラウドよくわかんないというような初心者の方々にお使いいただきたいと思ってます。
保存できるファイルっていうのは写真とあと動画ですか？
はい、写真と動画、まあ、音楽、ドキュメントファイル、まあ、いろいろ基本的には何でも入るんですけれども、まあ、写真というのがスマートフォンと一番相性がいいというか分かりやすいところなので、まずは写真というところを前面に押し出させていただいているというところです。
一応音楽も保存できるけども、まあ、著作権法がかかってるとそれは無理という。
そうですね、著作権データに関しては再生対象ではないですね。
ないという感じ、はい、で繋いでおけば充電もできるという感じですよね、はいはい、なので、まあ、夜繋いで、で、まあ、バックアップ取りつつ充電するみたいな使い方になると。
そうです ね、
ですかね、はい、これあとね、4GLT がついてるっていうところが、まあ、キャリアらしいというか、
はい、
なんで LT がついてるんですかね？
自宅にブロードバンド回線がないお客様に関してもこの商品を使っていただきたいというのが、まあ、一番の特徴になります。あとは LTE を認証で使っていますので、はい、まあ、簡単にスマートフォンとキュアステーションの接続設定ができるというところですね。 で冒頭、まあ、ブロードバンド回線がないっていうお客様に対してって言ったんですけれども、ブロードバンド回線があるお客様ももちろんお使いいただきたいと思ってまして、でそのために今回料金プランに関しても、まあ、月額キャンペーンになりますけれども、はい、月額がかからないというか、まあ、キャンペーンで36ヶ月無料という形で、はい、出させていただいております。
なので、まあ、そうですよね。例えばその本当にこうよく分かんない家で一人暮らしをしていて、まあ、Wi-Fi 環境とかね、ブロードバンド回線がない人でも、まあ、この端末を置いとけば外からでもアクセスしてその中に入っているものを見ることができる。
そうですね、はい、
なので、まあ、なんか友達とカフェでなんか写真とか見てるときに昔の写真見たいなと思ったら、まあ、アプリからこうつないでいけば家に置いてあるキュアステーションの中に入っている写真が、まあ、出先のスマートフォンで見ることができると、はい、そのために LTE 回線使っているという感じだし、あとまあ SIM カードが入っているので認証がちゃんと取れていると、他の人が入ってきてそのキュアステーションの中を見ることがないっていうこともあると思うんですよね。なのでまあだからこそ LTE が入っていることが重要であるという感じで、まあ、とは言いつつもまあね、ブロードバンド環境だけでも使えたりするので認証も楽だし、データ通信もかからないようにも使えたりするという感じですね。これやっぱりあれですよね、企画とか開発する段階で LTE 回線ありきでやっぱりものは作ってるって感じですよね。
そうですね、はい、弊社が出すからにはまあ LTE がないとっていうところはありました。はい、
実際これ作っていく上でのなんか苦労したポイントとかあったりしますか？
そうですね、今までにないジャンルの商品なので最初どうやって作るかっていうところがやはり開発メンバー含めてかなり悩んだ部分でしたと。で、まあ、一から仕様書を今回起こさなければいけなかったんですけども、まあ、プロジェクトの中のメンバーの一人がそこにすごい長けたメンバーが一人入っていまして、その方が一気に作り上げてくれたっていうのが一つ。
長けてるのは仕様書を書くのに長けてると。
そうですね、
フォトストレージに長けてるわけじゃないですか。
そうですね、はい。
なるほど。これまあ、メディアの人たちっておそらくなんとなくそのナスも知っていて、で自分たちも写真いっぱい撮っていて、まあ、管理に悩んでたりするので、あ、なるほどこういう商品なんだっていうのは多分ねすぐ分かると思うんですけども、販売店の人たちの反応っていうのはどうでしたか？その辺ってまあ上がってたりしますか？
そうですね、まだ具体的に全て聞ききれてはないんですけれども、やはり発表会の後に中のショップの方々の声みたいな掲示板があるんですけども、はい、やはりちょっと難しそうかなというふうなのを実際に現場の方々感じて今はいると思ってますと。なのでそこをどうやって分かりやすい商品だというのを伝えるかっていうのは、まあ我々企画の使命だと思ってまして、まあ、店頭の接客向けの、どうやって売ればいいかみたいなのの動画みたいなのを今後作っていこうかなと思っています。
ね、この端末自体、デバイス自体本当にこうボタンしかないような、ね、シンプルな作りになっていたりするので、ね、実際それ写真バックアップできてるのかっていうところとかっていうのは分かりにくいのかなって気はするんですけど、その辺大丈夫なんですかね？
端末はUSB に接続していただいて、はい、まあ、コピーボタンっていうのを押していただくと、はい、ランプが点灯しまして、ランプが点滅して終わったら、取り込みが完了したというのがまず LED で分かるようになってまして、あとはスマートフォン側から、はい、まあ、au ギャラリーで今回の端末を見るんですけども、取り込んだ後、まあ、同期ボタンを押していただくと、まあ、増えますので、まあ、増えたか増えてないかというところで、まあ、確認いただくということができますね。
その au ギャラリーで見ると、その自分のスマートフォンに入っている写真とキュアステーションに入っている写真というのはちゃんとこう見えるようになっているというか、こう、
はい、フィルターで分けられるようにはなってまして、はい、まあ、キュアステーションの中だけ覗くであったり、まあ、自分の端末の中だけ覗くということも選べるようにはなってます。
なるほど。あとなんかその社長の囲みの時にいろいろ使えるみたいなことをちょこっと言ってたような気がするんですけど、
ですね、まあいろいろ考えてる部分はあるんですけれどもまだ具体的に、まあ、中で検討中というところになってまして、はい、今後にご期待いただければと思います。
いやなんか非常にね狙ってるところは本当に初心者だと思いますし、そこはすごい感じるんですけど、結構ね分かってる人というか、ナスを使いこなしてるような人からしてもなんか面白そうな端末なのかなって気がしてて、ね、だから発表会というかその端末を見る機会があった時もメディアの人間が目がキラキラしてるというか、スマートフォンとかね今回あのいろいろありましたけども、なんか一番面白そうな端末はこれだったりもしましたし、
新鮮さもあったのかも、
ね、そう全くね、うん、今までない商品だったりしますし、ああこういう感じできたかっていうのもあったりするし、なんかいろいろ使い勝手もあるのかなっていう気もするし、料金プラン的にも300円が3年間割引キャンペーンで使えて割引かれるみたいな感じで、まあとりあえず持っててもいいかなという感じなのかなという気がしますね。これ実際販売目標みたいのって何かあったりするんですか？なかなか言えないと思いますけど。
そうですね、具体的な数字を申し上げるのはちょっと難しいんですけれども、まあ、先ほどの料金プランに関してもかなり戦略的な今回設定をしていますので、ぜひ、まあ、おっしゃっていただいたみたいに自宅に Wi-Fi 関係ある人もない人もこの商品、まあ、幅広く使っていただきたいなというふうに考えております。
端末価格っていうのはどれぐらいになりそうなんですか？
端末価格もまさに今社内で検討しているところでして、はい、あの2月の、まあ、発売の直前になってしまうと思うんですけど、そのタイミングであのお伝えできると思ってます。
ね、ベラボーに高そうな感じはしないですし、かといってそんなに安いものでもないのかなっていう気はしますね。これデザイン的にも相当凝ってるというか考えて作られてる感じですか？
かなり開発当初にデザインはいろんな方々の意見を取り入れてというところで、はい、凝りましたね。あの一つコンセプトとしては、はい、こういう家に置く商品ってどちらかっていうとあの部屋の端っこの方にルーターと一緒に置いてしまうということが多くなると思うんですけども、今回充電機能がついているということもあって普段充電しているところに置いていただきたいというところをデザイン的に目指してますと。なので机の上であったり、まあ、ベッドサイドのテーブルの上であったりというところに置いて違和感がないと、そして部屋に溶け込むというようなデザインを目指して作りました。
これ自信ってどれぐらいありますか？実際社内的にもどうだったんですか？この手の本当に全く新しい商品じゃないですか、はい、で、まあ、相当説明も必要な商品でしょうし、はい、ただまあね使ってみれば多分便利なんだろうなっていうのはそれ分かるしっていうところがある中で、社内的に結構商品化するのは大変だったのかなという気もするんですけど、
はい、
どうですか？
おっしゃる通りで、最初は確かにこの商品、まあ、説明商材ですし、この商品を、まあ、そもそもなんで LT 入れてやらなければいけないのかっていうところもありますし、まあ、いろんな意見ありましたと。ただ今まあスマホだったりタブレットなりっていうところが、まあ、ある程度数が出て飽和してきてる部分があって、でそういう新しい利用シーンを作るチャレンジって何かやんなきゃいけないよねっていうところは社内としてもありまして、そういう方々の後押しもあって、じゃあこれやってみようというのが今回商品化に至った経緯ですね。
ね、え一昔前ならねそれこそ体重計とかフォトパネルとかああいったもの通信回線が載っていて、まあ、バンバンね打って回線数増やすぞっていう感じもありましたけど、ね、最近はそうでもなかったりするので、そうなってくるとね結構ね回線載ってる意味みたいなものがちゃんとないとユーザーも納得してくれないでしょうし、ここでこうねうまく説明して導入してもらえるかっていうところはね非常に挑戦的なところもあったりするでしょうし、まあ、こういったものが売れないとこの先 IoT っていうのもねなかなか普及しないのかなという気もしますね。松代さん、今回この話聞いてどう思われましたか？
あのいただいた資料の写真を見る限りだとちょっとしたアクセサリーボックスみたいな感じで、あんまりなんか部屋に置いてても違和感がないなっていう、まさかこんなに容量の多いものとも思えないぐらいなちょっとおしゃれな感じがしてたので、ちょっとイメージと違いましたね。
ね、世間で言うナスとかっていうのはちょっと違うかなって感じですね。はい、
石川さん、ここでちょっとあのリスナーさんからのメールご紹介しておきたいんですけど、
はい、
いいですか？
はい、どうぞ。
はい、桃田丼さんからです。石川さん、松代さん、こんばんは。毎週ポッドキャストで聞いています。こんばんは。 今週のゲストの方がキュアステーションの担当者ということでメールをさせていただきます。自宅のナスが壊れていることもあり、早速予約させていただきました。担当者の方へお願いしたいのですが、データを自動でクラウドへバックアップする機能は追加できないでしょうか。ナスが壊れてしまい、保存していたデータが取り出せなくなり困っています。バックアップの必要性は理解しているのですが、なかなか難しいので、自動バックアップを実現していただけると助かります、ということです。
はい、
はい、
バックアップについてはどうですかね。
はい、バックアップに関しては自動で今クラウドにバックアップという機能は持ってないですと。まあ、なのでお客様にて定期的にバックアップを取っていただくということを推奨させていただいてまして、で万が一それでも壊れてしまった場合に関しては、まあ、メーカーさんで優勝の修理にはなるんですけれども、データ復旧のサービスというのも準備させていただく予定になってます。はい、
あれ USB 端子かなんかにつないでハードディスク追加できたりもできましたっけ。
背面の USB 端子に、はい、まあ、USB ハードディスクをつないでいただいて、はい、AU ギャラリーからバックアップというボタンを押しますとバックアップが取れる仕様になってます。
わかりました。あとあれですよね、だからスマートフォンのデータであれば、まあね、別のバックアップの仕組みを入れておくとかっていうことをするみたいな感じですかね。はい、わかりました。個人的にはうちの家族がもう本当にデジカメ昔持ってたんですけど、とにかく SD カードを1枚1枚使い切ったらそれを保存しておくっていうやり方をしたんですよ。そんなのね、どっか、ね、パソコンとかにコピーして SD カードなんて繰り返し使えばいいじゃんと思ってたんですけどとにかくだからね、8ギガのカード買ってきたらそれを全部取り切ったらそれはもう保存しておいて、
はい、昔のなんかビデオテープみたいな感覚なんですかね。
そう、うん、っていうことをやっていたので、はい、やっぱりだからデジタルに詳しくない人は本当に詳しくなかったりとか、
まあ、それが当たり前になっちゃいますからね。
そうなので、うん、ね、だからそういった人に理解してもらうには頑張るしかないんだなっていうところがね、必死と感じる商品だったりはしますかね。はい、はい、最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
はい、この商品使ってみると本当に良さが分かる商品だと思いますので、ぜひ機械に詳しい方も初心者の方も幅広く使っていただければと思います。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストは KDDI 株式会社の菅原博明さんでした。以上、特集思い出といつも一緒に、 KDDI の新製品キュアステーションとはでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは SPNO1MEDIA SPNO1MEDIA です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、
はい、
来週ですが、
現在調整中でございます。
はい、楽しみにしております。ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。バハンディ。